Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2026年4月3日金曜日のオープニングトークお聞きください。
僕はあのダウンですか、ちょっとごっついめの、うんうん、もうクリーニングにぼちぼち考えてるんですけど、どうしようかな思ってね、はい、もう持っていてもええろ、
うん、1枚ぐらい置いといたら何ぞ、
えまだ置いとかなあかん、ダウン
夜出かけるんやったら
出かけへん、もう夜は、ね、
夜の
寝なあかん、
花見もいかん、
いかんいかん、もうそんな寒いのにもう夜はねもういかんへん、
ほらいらんな、
いらんでしょ、
うん、いらんとも、
ね、
なん
も薄手のなんか、まあ、
う
ん、ジャンパーは
ジャンパー用さん持ってる
やん、ジャンパー用さん、
それでいいやん、
ジャンパーはね、うん、ダウンほど暖かくないんですけど、
そうね、
でもね昼間ジャンパー着てたらね、うん、ちょっと
暑い、
だからもうどうしようか、これもね、うん、もうぼちぼちかなとか思うんですけど、
ね、
なんかもう一つ踏ん切りがつかんのです
よ、あ、そうなの、
はい、
う
ん、まあでもねぼちぼちクリーニング屋さんにお世話になるんですけど、
ね、
まあそんなこと考えてはるか、
はい、
あと毛布ですね、
うん、
毛布もぼちぼちねクリーニング屋さんかなとか、
あ、洗濯機で洗わないの、
洗濯機で洗う、今ね洗濯機ね、うん、乾燥機の調子があんまよろしくない、
そうなの、
ごっつ時間かかるようになってきたんですよ、
あ、そう、
乾燥するまで、前はもうねタイマーというかこうセットしといたら、
うん、
帰ってきたら乾いてるんですけど、
うん、
今止まってんねんけど、うん、まだちょっと湿ってんねん、
あ、朝にかけてくんの、
そうです、
うん、
でもう一遍あの乾燥機のみやらんと乾かなくなったんだ、で説明書を読むと、はい、ほこりが詰まってるのちゃうか、
あ、そうそう、取ってる、
取りました、あの掃除機 のそれがもうついててん、あの洗濯機凍った時に、
うん、
細いもんが、それ掃除機の先っちょに、
あ、そうな
ん、あんねん、
そんなついてたかな、
ついててん、
へ、
でそれでキャー吸うてんけど、うんうん、ま、ちょっと取れました、吸うて、
はい、
ちょっとでももうそれでも乾けへんねん、なんや分からんけど、もうとにかく何回も、うん、あのスイッチ押さなあかん、
ね、量産入れすぎるときは時間かかるよ、
だいたいいつも8割から9割ぐらいです、
あ、結構入れてるね、
洗濯機の中で、
うん、
まあ10割にはしないです、
うん、
10のもあんねんで、
うん、
でもそこにすると多いかな思うから、うん、だいたい8、
乾燥は9とか多いわ、だいたい乾燥やったら6割ぐらいよ、
6割、
うん、6割7割ぐらいまで、
ちょっと増えた増えたで
ちょっと自信なかった、
ちょっと相当、あんたほん
ま
最初にいつも体操に大げさなこと言うで、
ちょっとずつ洗濯何キロまで
修正、え、
洗濯機が例えば洗濯できるのが12キロまでやとしたら、
はい、
うん、8キロとかそんなん違う、なんか7割ぐらいになってるよ、
7割
6割7割ぐらい、
乾燥機は、
乾燥は
だけどずっと乾いてたんやで今までは、
あ、そう、
それが
乾かったんかな、
同じ量が乾かなくなってきたんです、
あ、そう、
はい、だから言うて、うん、急に多く入れた乾燥機だったら僕もね、
はいはい、
分かりますけど、
ずっと同じ量、
同じペースでずっと、あ、だっていつもね、
うん、
あの洗うもんもそんなにないから一、
うん、
人やし、
うん、
そうするとだいたい3日に1回とか、
うんうん、
2日に1回とか、
そ う,、ね、そうで
し
ょ、
決まったるでしょ、うん、だけどやな、乾きが悪くなってきたから、
うんうん、
あ、だんだんとやっぱり洗濯機も使ってる間にそんなになるのかな、
ね、
もしくは何か調子悪いんかなとか思いながら、
う
ん、
でもまだ買って何年、
まだな、いや、もう何年もなるよ、
5年もなる、
ちょっとそれも覚えてない、
そこまで言ってへんと思うわ、
そう、あと人の家の中分かんへん、
いや、前の洗濯機だけ同じと頃やったんよ、
それはもう赤
いな、ほんで赤いなったっていうのが早いなと思って、
それが何年前の、
うちはこの間やね、え、せやから2年、ね、2、3年じゃん、
いや、もうちょっと前ちゃう、
いや、そんな経ってへんと思うわ、
いや、だいぶ経ってるでもう思ってる以上に、
あんた私は粘ってん、今回
あんたら私らそやけど、
うん、
思ってるよりか早くと年食ってんでお前一人早いで、
いや、私だってこの間やもん、洗濯買った、
そんなあっという間で1年なんてもう、うんうん、
だから2、3年ちゃうかな、
2、3年前思ってたらもう5、6年前やったらそんなまるで、あの重い人間の思いなんてそんなもん不正確やね、
5、6年はないと思うわ、ね、
まあまあそれは何かちょっと忘れましたけど、
はい、
もう乾かないでね、毛布まあ洗ってたんですけど、
うん、
なかなか乾きにくいから、
そう、
もうこれやったら洗濯機よりも
コインランドリー持ってった
いね、コインランドリーってあんまり好きやない ね、
あ、
言ってたね、いろんな人のあるであるからあんまり気持ちのいいもんじゃないんです、
まあまあね、
僕はね、
うん、
であのクリーニング屋さんにね、うん、持っていかなあかんなと、
な
だからもう言うてるやんあんたが横から洗濯機になるてやんって言うから、いや実はない
クリーニング屋さん怒られるわ、
実はない、
家で洗いすぎや、
乾きが悪いね、
うん、
一生懸命自分のところの家の事情を喋ってんの俺喋りきったほな持っていったやん何やそれ投げ捨てるような言い方、
いやいや、いろんな方法あるからさ、
いろんな方法あるけども、
うん、 ね、
その中の僕は今、は
い、クリーニング屋さんを
選んだんですよ、ほなあんたが横から横やり入れ出したわけやだから 僕が説明して、ね、最後また僕の意見の方にあそやね、それやったらクリーニング屋さんがええよねっていう言い方なのよ。ほらクリーニング持ってってやん。その言い方が腹立つね。分かるやろ自分で。
OK。
OK じゃん。なんで俺が怒ってるか分かるやろ。
まあ若干ね。
若干やね。
若干。
ものの言いようや言うてね。いつもせや。でも今日はね、4月の3日金曜日です。
はい。
でまあいろんな日がありましてね。今日はね、何が面白いかな。あ、
ちょっと嫌な日やわ。
え？
シミの日。
あ、ありますあります。
あるよね。
シミの日ね。
顔じゃないよ。
いや顔も手の甲もいろんなところにシミって出ますからね。
シミ取る日。
シミ対策ということでね、今日はシミの日というよりもシミ対策の日って出てましたね。
本当
本当。特にやっぱり60代。
うん。39歳です
若い間からちゃんとしといてくださいっていうふうには書かれてました。
大事よ。
まあだけどやっぱりなかなかね、はい、やってるようで、まあ、毎日毎日大変か、
うん、
でもこの間なんかテレビ見てたら郷ひろみさんが出ておられてね、はい、ひろみさん、
うん、
日傘で歩いた
ら そうやわ。
それも一年中日傘でしてる。
そうそう、
もう春とか夏とか関係なくもう365日、う
ん、それがいいのよ。
毎日日傘さしてあるらしいです、うん、で自分で作った日傘らしいです。
オリジナル。
そうですそうです。
さすがひろみ郷やね。
郷ひろみさんでいいじゃないですかなんかちょっとそれへんはもうちょっと小バカにしてる感じがあるあんた。
どうでもございません、どうでもございません。
日頃ちゃんとしてる人ならね、あ、まあ、そんな言い方でもしてもええか思うけどあんた日頃がねちょっと人を小バカにした言い方するからね、流れ上今のはちょっと小バカにして。
いやでもひろみ郷って感じやんか。
どういうことですか。
ひろみ郷ってなんかもうなんかひろみ郷っていうオーラ出してはるからさ。
いやそんな普通に郷ひろみさんですよ何やのひろみ郷。自分で言い張るのはいいですけど、うん、あんたがもう本当にひろみ郷言うとなんかもう小バカにしてる感じが。
してませんよ、かっこいいな思ってますよ。
してるしてないわね。
あの年齢でもね若々しい。
70歳ですよ。
70歳ですか、はい、は
あ、
は
あ、ひろみ郷さん、うんうん、あんたの言うね。
もうちょい上かと思った。
いやいやそんな上じゃない。郷ひろみさん、うん、
でも15、
6でデビューされてますからね、うん、もう芸能生活 もう50年以上です、
うん、そうね。そのこの間の紅白最後って言わはった時にうもうぐわーって会場走り回ってはったから、はい、むちゃくちゃ元気いいと思って。
もう体もちゃんと鍛えてあります、
ね、踊ってるし舞台で踊って走り回って、はい、すごい70歳よね。若々しいし、そう若々しい。
お肌もねツルツルすごく綺麗でね、うん、色も白いんですよね、うん、なんでかな思ったらやっぱり傘、うん、もう UV らしいです、うん、あの紫外線
そらそうやわ。
あれをね、うん、あのカットするということがやっぱとても大事や言って、うんうん、でも歯も歯も、
うん、白いね。
1日5回歯磨くみたいな。
そうそう、それ昨日見たわ。なんかで
昨日
たまたま昨日です。
そう、うん、磨くって、
はい、
でもあの歯間ブラシから、うん、あの奥歯用の歯ブラシね、うん、であの歯磨き粉も、うん、あのあれ、研磨剤のできるだけ少ないので、うんうんうん、エナメル質をこう削らないように言ってはった、う
ん、は
い、
あ言ってはったんや。たた、あそれでなんかネットかなんかで見ましたわ。
上がったんですかね、うん、まあ、それを言ってはった本人がね、
はい、5回と思って
すごいですよ、ね、爪には爪のなんかあの油塗ったんの。
あそう、
油かどうか分からない、うん、なんか塗ったんの。
やっぱりね、
爪から栄養も取り入れてはんのちゃうか、うん、
ずっとあのアイドルという感じで。
70やれんだよ、ほんまにすごいで。
70でアイドルですよ、まだ
今でも ね現役でやってありますし。
素晴らしい。
すいません、その言い方はもうちょっと小バカにしてるのよ。素晴らしいで、素晴らしいって。ヒロミ号、素晴らしい。もうこんな小バカにした人、俺。
違う違う、気持ちがこう乗ってしまったよ。
乗ってへんやん。乗った言い方ちゃうやん。
素晴らしいわ。
ちょっと小バカにしてます、
ね。してませんって。まあ、
ですのでね、
本当に見習いたい。
シミ対策ということでね。歯じゃなくてシミの話ですからね。
あ、それは私も日傘は結構年中ぐらいやってますね。
そしてあと、まあ、こう睡眠不足なんかもね、あんまシミにはよろしくないようです、はい、
そうなの、やばい、はい、
やばいですね、うん、で肌をこすらない、
うん、そう、これは言います。
郷ひろみさんもね、うん、泡立てて、
そうそう、
その石鹸もオリジナルの石鹸らしいです、うん、
すごいね。
でそれでブワー泡立てて、うん、で直接手のひらを、うん、肌には触れんと。
そうそう、大抵それはそうです。
泡だけ
で、泡でね、
で泡立て用のこれスポンジみたいなの塗ってね、
うん、そうそう、
それで泡ブワー出して、
おじさんもやってる。
でその泡だけを僕は手のひらで泡作るんですけど、
あ、それあかんわ、あげるわ泡よ。
ほっとって
な、網いっぱい
ある、ね、イライラそんなもんね。ほんでもうとにかくあの泡だけで顔につけて、
はい、
でそれであの擦らずに洗うそうです、うん、すごいでしょ。であとね、はい、 保湿もね、
大事だし、すぐに保湿。
あとビタミン C。
あ、ビタミン C 飲んでます。
ね、こういうものをね、はい、だあんたのことじゃないんだけど、皆さんに言ってるからね。あんたに言ってるやったらいちいち答えてくれたけど、もうほんまに正直言うてね、うるさい。もうあんたに言ってるわけじゃないんです
。
ラジオを聞く皆さんに、ね、あのやってありますか。もしやったねんかったら、うん、今からでもいいからやってくださいね。で、何をどうしたらいいかという話ですよ。ほんであなたがやってるわそれ。もう私はやってますでずっと答えてるからね。あなたに尋ねてるわけじゃない。
夏場になってくると紫外線一番きつい時なんかはもう顔にほらちょっとあのマスクみたいなね、大きな日よけマスク、今これも流行ってますね、
はい、まあ、流行ってますけどね、うん、こういうのも書いてました、はい、まあ、そのマスクがどうか分かりません、うんうんうん、肌に触れるものっていうのは擦れるもの、うんうん、あんまりよろしくないそうです。
確かにね、
手のひらで顔洗ったらあかん言われてるのにな。
本当やね。
そういうのにもかかわらず、うん、結構、まあ、例えば布製のマスクとか、うん、まあ、マスクによったらこう肌に触れて、うん、口も動かせばちょっと肌に触れますから、はい、それもシミには刺激になってよろしくないマスクもあるそうです、うん、まあ、皆が皆とは言いません、うん、だけどそういうのもあるんで、はい、まあ、マスクがあのコロナ以降すごく流行ってるというか、うん、やってはる方が多いんで、うん、まあ、もちろんね、いろんな事情でやってはる方はいてますけども、はい、だけどそのマスクによったら肌には良くないものもあるんで、うん、まあ、シミの原因になる場合があるそうですんで、うんうん、あのどれがどうかちょっと僕には分かりませんけども、はい、気をつけてくださいって書いてあったんで ね、はいはい、どうぞマスクさえやっておけばじゃなく ね、意外とマスクもね、うん、いいとこもあるやろうけどマイナスの部分もあるんで、まあ、マスクの種類にもよると思います、うん、ちょっと気をつけてください ね、うんうん、そして今日はね、うん、あとあんまり知らんやろな、シルコサンドの日とあったんですけど、
シルコサンド、は
い、シルコサンドって聞いたことありますか。
ないですね。
ないでしょうね、
はい、
お隣言うたらあれですけど、愛知県名古屋ですね、うん、ほうほう、うん、ここの、まあ、お土産でシルコサンドというお菓子が売ってるんです。これが、まあ、地元ではものすごい人気があるんですけど、うんうん、シルコ、うん、つまりビスケットとビスケットの間に、はい、まあ、あんこが挟んであって、あ、はいはい、どっちかというと名古屋県っていうのは、うん、まあ、あんこ文化でもあったりしますから、まあ、そうだからといってみんながみんなあんこ食ってるわけじゃないです、うん、まあ、そういうことで有名になったいうだけでね、
はい、
でその要するに、まあ、ビスケットやな、うん、その間にあんこが挟んだ。
あ、なるほど。
でこれがお土産ですごく人気があって、
あ、そうですか。
お土産買いに行ったら必ずと言ってくれると売ってあります、
うん、あんこサンド、
僕も何度かいただいたことある。
あ、シルコサンド、
シルコサンド、
あ、そう、
はいはい、でこれがあの美味しいね。
うーん、
甘じょっぱいと分かりますか。
分かりますね。
あのシルコの、まあ、いわゆるあんこの部分ですね、うんうん、ここはまあ甘い、
甘いわね、
はい、であの挟んでるクッキーのところですね、うんうん、ビスケット、うん、これがちょっと塩味があって。
あ、そうですか。
この
塩ビスケット、
塩ビスケットじゃないですね、はい、あのなんやろ、ぜんざいに塩昆布とかあるでしょ、うん、
あ、なるほど。
スイカにちょっとお塩かけたら、
ほんとほんと、甘みがさらに美味しくなる。
そういう感覚です。甘じょっぱいというのかな。
甘じょっぱい、
だからこれが癖になるんです。
シルコサンド、
はいはい、そうか言うてしょっちゅうしょっちゅう買いに行って食べてるわけじゃないですけど、うんうん、自分で買って食べることはないです
わ、うん、ないね。
だいたい一徳さんからちょっといただいたりして、はい、なんか差し入れとかお土産とか、
うんうん、
でそれで一つちょっといただこうかなと思って食べた味の記憶です、はい、まあ、好きな人やったらわざわざ買いに行って食べてはると思いますけど、
そうかも、ね、
今やもういろんな種類が出ましてね、いちごのやつがあったり栗のやつがあったりとかね、あとさつまいもや柚子とか、うん、まあ、いろんなバージョンがあるんですけど、はい、まあ、今元はシルコサンドということで、
そこから来てるんだ。
そこからですね、まあ、機会があれば皆さん、
栗味がいいな、
あなたに食べてもらおうって喋ってるんじゃないです
か。栗さつ、
シルコサンドね、よければ一度食べてみてください、
はい、
あと名古屋というとね、スガキ屋って分かりますか。
あ、はい、分かります。うどん屋さんね。
うどん屋さんでは
ない、ラーメンが元か、
はい、まあ、はい、いろいろあるんでしょうけど、
麺類出してはるね。
詳しくはないですけど、
フードコートに出てますね、
はい、名古屋のいわゆる、
あ、これ名古屋なの。
はい、そうですね、向こうではこの関西人、我々よりもたくさん多分消費されてると思います、はい、こっち側やったら、まあ、あんまり見かけない
で。フードコートで入ってます
わ。いや、それもフードコートでもそんなにないです。
そうか、
あなたの行くところにあるかも分かりません。で、あなた一軒だけ行ってフードコートにあるよ言うてるけど、それはあなたの近所のフードコートにあるだけで、
うん、ね、
世の中的にはそんなに数はないです。
前に入ってたけど、
僕はもう本当イオン博士としてね、うん、言わせていただきます、うんうん、イオンにはないです。
あ、そうか、はい、私カナートにあったんですよ前ね。
もう今は地下にある時でしょ。
地下の時、
今は知らない。
今
知らない。カナート行ってないんでちょっと分からないですけど、ね、うんうん、昔はあのカナート行った時に、うん、スガキ屋の下でラーメン、
うんうん、
でそのラーメン食べる時のあのね、うん、 スプーンとフォークが合体したよね。わかります？
うん、わかるよ。
どんな？
スプーンやけど先がフォークっぽい。
先よりも先というか横っちょ向いてたんちゃうかな。
横、うん、あの給食の時に食べてたようなんじゃないの。いや
もうちょっと独特なやつだ
と思う。独特は、はい、それは知らないわ。
そんなんでね、
食べたことないかもしれない、私スガキ屋さんで。
ほな分かれへん。あなたほんまに本当に厄介よ。一緒に話題入ってるから食べとんねやろな思うやんか。かなとよう言ってる言ってたから、僕も言ってましたからね。
見かけただけで、
見かけただけで、それは見かけへん。でしょっちゅうしょっちゅうスガキ屋の前行って食べてる人の見に行かへん。い
やフードコートはよく行ってたんで、
まあ、行くんやけども、その辺にね、スガキ屋食べてあるわ
言って、子供の保育所近かったからさ、
ね、何年前の話。
せやね、だから今は知らない、ね、新しくなってからさ、
あなたの言動というかもう本当びっくりする時はね。本当にまあ厄介いうの分かるでしょ皆さんね。うん、まあ、今日は金曜日だから辛抱してください。
辛抱して。
中村さん、金曜日になったらね、うん、変にテンション高め。
ちょっとね。ねだからちょっとはいです。
もう本当に。
明日休みと思って。
根っこがもう小3です。そして今日はね、NHK さんで、はい、みんなの歌ってご存知ですか、番組。
ああ、知ってますよ。
はい。はい、これがね、うん、まあ始まったと言います。1961年
あそう、はい、
の今日ですね、はい。どんな番組ですか。
うん、歌流れるの。
そうですよ、う
ん、まあ童謡みたいなね、子供さん向けのような、はい、そう
です、そうです、短い番組ですけどね、
うん、そうそう、ね、誰かが歌ってるというよりも、はい、あのアニメとか絵が流れる
ね。ですからあのわずか5分ぐらいの番組ですけど、あそこで歌われたら、うん、それが後にすごくヒットしたりとか。
そうですか。
そうなんですよ。であの映像もアニメというかね、
そう独特よね、は
い、であの映像も映像、うん、まあ、例えば映像作家でもっと人気出そうとか、うん、有名なのというような人たちが、うん、ま
あ、
そこにも出てきて、
うん、
でそこで
いわゆる、そうやね、有名な画家さんのもあったような気がします。名前忘れたけど、
ある種オーディションみたいな感じですよ。
あそう、
はい、でそこからどんどんどんどん有名になっていかれる方がいっぱいある、うん、まあ、それぐらいの番組です。
うん、
もうですからもう1961年ですから、
ね、
それだけ長いことやってある
ん
だけ
ど、
そこで出てきた歌でね、はい、まあ、後にえらい人気になったというのは、うん、なんか大巻場緑とかね、
大巻場緑、
ご存知ですか、
はい、知ってますよ。大巻場は緑、風の声聞こえてるよ。
中村さん、あの本当にあのやめる努力してください。
いやどんな感じやったかな。
歌う努力はもう結構です、
ね、歌う努力を買ってよ。
あの引き際とかね、やめるということも大事なんですよ人間で。その努力
止めへんからさ、
止められなくても自分で無理やなと思ったらやめる。
頑張ってみようと思って、
頑張ってもできへんもんできへんもん。
できてるやん。
いやできてません。すごいね、いい歌なんですよ、ね、そうそう、もっとあの楽しげな歌です。
え、楽しく歌ってなかった。
あとドレミの歌もこういうことですね。
ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトだぜ。
違いますね。だから言うてますよね。あかんな思ったらやめましょう。
止めへんからさ、
これは名古屋さん何回かここでも歌われます、
はい、
小さい秋見つけた、
もう大好きです、
ほんまね。
小さい秋、
なんでそんな、なんか肩すぼみで歌ってるんですか。
なんかこんな感じ、なんかあの小声で歌ってだんだん大きくなる感じ。
え、どういうことですか。
うん、小さい秋見つけたって
ね。
小さい秋見つけた、困ったウサギちゃん。
中村さん、ほんまに
ちゃうかったな。
お前正面から叩くだよ。
あのな、なんだかな、
やめる努力をせえ言うたよね。わかりません言うたしまえ。
止めへんからさ。
止めなくてもやめてください。
知ってんねんけどちょっと歌詞が出てこない。
こっち側もね、ここからどういうやろうなっていうのちょっと楽しみもできてんの正直。
そうでしょ、
だけど、
そう
でしょ、できてへんねんからね。
うん、
あります。まあもうそんなん言い出してきれないぐらい歌いっぱいあるんですけど、
はいは
い
ね、
今日はもうちょうど時間になりましたんで。
こんな時間。
これあなたのせいです。これぐらい。にさせていただきます。
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックス番号です。京都075-431-2300 431-2300 番です。 e メールはほか @kbs.kyoto です。 hoka@kbs.kyoto です。はがきの宛先です。郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオ、笑福亭公平の かほかラジオの係までお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。笑福亭公平の
ほっかほかラジオ